ラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりましたラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズは、
はい、よしこうガールズ2号の大阪府出身声優の卵、ミヤです。
はい、今日も1号の孫さんはお休みなのでレギュラーはよしこうニアの2人でお送りします。ラジオ萌え寄せよろしくお願いいたします。
本日のラジオ萌え寄せは新宿の某ビルよりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたラジオ萌え寄せ第71回目。
はい、
はい、今日も新宿某ビルで、
はい、
某ビルってそんなに別に怪しいところじゃないですか。
普通の会議室でもないです
けど、まあ、かといってちょっと名前を出すのも、
ね、
あれだから、まだ某ビルっていつも言ってるだけなんですけどね。はい、というわけでございましてですね、まあ、今回もですね、ゲストに前回に引き続き、桂笹丸さんをお呼びしております。
笹丸です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
いやー嬉しいですね、2週
連続で。
はい、もう先週は大盛り上がりでしたからね。
まあまあ、まあ、
今週も楽しくなるんだろうな。
先週ね、前回はですね、はい、笹丸さんの、はい、まあ、芸人としての、
はい、
いろいろね、入門したきっかけとかね、今の活動なりね、修行期間の話とか師匠の話とか、そういうお話しましたけども、はい、一応このラジオはですね、ラジオ萌え寄せということで、まあアニメとかね、ゲームとかそういうのの話を毎週してるんですけども、はい、今日はですね、笹丸さんにその辺のところをね、ちょっと聞いていこうかなと思うんですけども、
はい、
割とでも好きな方なんだよね。
そうです。もう10代の頃も大好きでしたね。で、先週言ったんですけど、僕高校辞めて引きこもってたんですよ。で、引きこもってる時に深夜アニメに出会って、そこからもすごいハマったんですよ。
何？最初は何？
最初は、鈴宮春日とゼロの使い魔でしたね。
あったね。てか、僕もすごい好きだったわ、春日とか。
春日は良かったですね。もうなんかすごい好きでしたね。
いや、もうね、結構衝撃的だったよね。
ああ、そうですね。
なんか深夜アニメでさ、なんか、いわゆる普通に女の子が可愛いだけじゃなくて、はい、女の子可愛いかつ、
はい、
もう SF 的なさ、すごい深い、ね、設定とかが、そのいろんな要素が絡み合ってさ、かなり。で、作画もむちゃくちゃいいし、京都アニメーション。
思いましたね。
普通、アニメってさ、一当たりだけど、どうしてもこう、作画のね、クオリティの、はい、どうしても、それはもう物理的にしょうがない。物理的にしょうがない。もう本当にどうしても作画に、ちょっと乱れる時とかね、回とか、まあ、逆にすごい神クオリティの回とかあったりするけど、京アニさんのは、本当に、常にもう高クオリティで、
そうですね。
撮れてて、それがすごかったし、
はい、
あとあれね、オープニングもそうだけど、エンディングも、
ああ、
あれはよか
った。あれもすごかったですね。流行って。
あのダンスとか、僕も覚えたよ。
私も踊ってました。
あ、そうだね。
なんか、曖昧ですけど、なんか友達と踊ったりしてましたね。
ちなみに、春日だと、誰派、
はい、僕はもう長戸ゆきです。
あ、僕も長戸。長戸ですよ。
僕も長戸ですね。
そうなんですね。
いや、かわいい言うわね、あれは。
うん。春日のゲームとかでも、はい、こう、最初にまず長戸ルート行く。
ああ、そうですね。なんなんですかね、あれは良かったですね。
無表情なんだけど、はい、本当に、なんつうの、原作で言うと、こう1ミクロン的な、なんかこう表情の変化みたいな、このね、そこの差というか、いわゆるクーデレ的なね。
その長戸ゆきが好きすぎて、僕その声優の千原みのりさんのイベントも行ってたんですよ。
お
ー、はい、思い出しますね。僕初めて行った時、やっぱり、もういかにもこうタクっていう人たちが列作って待ってるんですよ。で、僕当時、割とヒップホップな格好してたんですよ。だから、ちょっと目立つ感じで、なんだあいつがみたいな、なりながら。でも僕もちょっと、尖ってたというか、その、お前らとは違うんだぜ、みたいな感じでして。で、こんな、 オタクとは違うんだぜみたいな感じ出したなんですけど、うん、握手会でそのいざ千原みのりさん目の前にしたらもう挙動っちゃって、ああ大好きですって言ってもう一番気持ち悪いオタクみたいな感じ。
そうそうそう、逆にね、逆にそういう格好してる
方がいや、やばい、逆に多分周りが見たら僕が一番痛いと思うんです
ね。
そう覚えてますね。
うん、長戸、僕も長戸すごい好きで、あのなんつうの、2チャンネルのショートショートとか、はい、長戸ゆきの、要はね、二次創作の小説とかを、すごいもう読みふけて、ずっと、もう本編だけじゃ、物足りないわけじゃないけど、もう合間の時間、ずっと、ね、2チャンのね、誰かが作ったね、はい、そういうのとかをずっとこう、読んだりとかしてましたけど、あと、あれだ、ゼロの使い魔。
ゼロの使い魔。
ああ
。あれで積んでるというものを知って。
クリミア、二重さんの、ね。
こんなものがあるのかと。
あれも、なんつうか、いわゆる、それまでもね、王道、ファンタジーものみたいになったけど、はい、結構、いわゆる異世界召喚みたいな、最近までずっと流行ってるから、
はい、
ある意味異世界召喚がわーっとブームになった、一番最初みたいなのもあるかもね。それまでもあったけどね、異世界召喚ものって結構、こう、途切れてはきたけど、はい、やっぱゼロの使いもね。あれもね、その、まあ、何より、まあ、設定とかさ、そのストーリーとかもね、いろいろあれなんだけど、やっぱりルイズの可愛さに終始するというか。
そうですね。
クギミヤさん。でも僕結構タバさんも好きなんだよな。
ああ、わかります。
あの、クーデレ。
結局ああいうタ
イプのキャラ。なるほどって感じですね。
原作も読んだ？
原作読んでないんですよ。
原作、はちょっとエロい、エロいっていう歌だけど、結構大胆な、アニメもちょっとそういうお色気シーンあるけど、
はい、
原作は結構際どい、あの原作者の山口昇先生がもともと割とアダルトゲームとかの脚本とかも書かれてたりとかしたのもあるので、
はい、
まあそんなもうそこまでじゃない、要はギリギリの、ね、はい、ラインで、はい、そういうお色気シーンとかは、
そうなんですね。
そのね、原作の山口先生、ちょっと亡くなられ
ちゃ
って ね。
はい、
で、ただ、もう、最後の2巻、残すところだったのを、
はい、
まあそこは、その、プロットが残ってたから、はい、それをこう、別の方が書いて、最終的には完結した
っていう。あ、そうなんですか。へ、うん、それは良かったですね。
そうそうそうそう。というのがあったんですけどね、ゼロマと。他に何か、
その後はラキスターでしたね。
あ、ラキスタ。
ラキスターはもうすごい覚えてますね。友達、同級生みんなうちに集まってみんなで見てましたね。
あれ結構みんなでこうワイワイ楽しめる、
はい。そうですね。
当時僕ニコニコ動画とかで見てたかな。
あ、最初の最後。そうですね。それも最終回をみんなでうちで見ようってリアルタイムで。なんかそれ終わった後にみんな放心状態になっちゃって、終わっちゃったなみたいな、寂しかったですね。なんかアニメの最終回で寂しいですよね。好きだったやつは、
うん。なんかしかも最後さ、文化祭の回だったじゃん、ラキスタの最終回ってさ、はい、なんか文化祭自体がさ、もうラキスタそのものがもうお祭り感があるからさ、
はいはい、
文化祭会で文化祭が終わったっていうのでさ、なんか本当にお祭りの後みたいな、こう、
寂
しい気持ちに、あの、オープニングもね、ラキスタのオープニング結構衝撃的な、
持ってけ、セーラー服。
あれも覚えたわ、
私も当時小学生だったんですよ。めっちゃ歌ってました。
当時小学生
なんか、ね、歌詞、よく、小学生的な、まあ、いや、小学生じゃなくても、なんかノリだよね、あの歌詞はね。
そうですね。あんまり意味分かってないまま歌ってましたからね。
あとは、結構ラキスタってさ、その、聖地巡礼とかが結構、はい、ラキスタより前もあったけど、でも、でそろそろ春日とかもね、あったけど、はい、春日はちょっと関西の方だから、
はい、
まあまあ関西の人はね、行っただろうけど、
はい、
ラキスタは埼玉だね、埼玉。
あ、そうですね。
わしの宮っていうところ、
行きまし
たね、周辺では、僕らラジオもやしのメンバーで。
あ、行ったんですか、
ね、聖地巡礼して向こうで収録みたいな、やったりとかね、したんですけど、そうそうそうそう。そういうのがわっとこう、はい、広まったきっかけに、
はい、
ラキスタ。で、そのわしの宮の土地自体が、結構その、 推奨してて、はい、で、神社の隣に、ね、あの、お茶屋さんがあるんだけど、はい、そことかも、原作の吉水鏡先生が、もうびっしり、こう、な障子とかにもさ、キャラクターの
絵描いてくれたりとか。めっちゃ可愛かったですね。
で、駅から、その道中のお店とかにも、はい、結構ラッキースターのポスター貼ってあったりとか。
めっちゃあれ、めっちゃびっくりした。そうそう。ここまでしてるんだって思って、
う
ん。
土地でもう盛り上がってるっていうね。
あ、そうなんです。え、今でもですか？
今でも。まあ、10周年か、ラケスターから。うん。で、そういうので、まあ、なんかキャンペーンというかさ、その普通のね、なんか、定食屋みたいなとこ入っても、はい、なんか、ラケスターの箸袋とか、
ね。そうなんですか。
カツ丼とか頼んでさ。
すごい、うん。行ってみたい。うん、
結構、そこら中がラケスターだよ。
そんなとこあるんですかね、そこぐらいでしょうね、でも。
うん、まあ、そこ街を開けてっていうと、そうかもね。
すごいですね。
うん、結構ね、うん、そういう楽しかったし、うん、そういうののきっかけで、オタクの集まる、さ、はい、あれになったりとかして、その鷲宮神社っていうのは、もともと、なんかね、神社としては結構古い歴史があってね、はい、で、もともとそこで初詣、埼玉の人とか多かったんだけど、はい、そのラケスタ以降は、もう、まずラケスタファンがこう集まったりとか、そこからラケスタ以外でももうオタクの聖地みたいな感じになって、コミケの後に、それこそ12月31日、コミケの後に、わしの宮神社で、初詣、そういう、ね、
聖も、できてるんですね。
ラケスタに限らずみたいな、ちなみにラケスタだと誰派だ？
難しいですね。でもまあ、こなたですかね。
あ、僕は鏡。
ああ、そこですよね。そう迷いますね。鏡、迷うんですよね。
え、ミヤさんだ、なんだっけ？
なんつかさちゃんかな、やっぱり。
ああ、ちょっと、サブラ結構、そのキャラクターもね、本当に、ラケスタとか魅力的っていう。
はい。
キャラソンとかも、なんか、全員って言うとあれだけどさ、もう、レギュラーキャラの一通り、全部持ってるもん。
ああ、
うん、
あ
となんか、ある
アニメとか、ね。あと、クラナドですね。
ああ、
もうクラナドはもう泣きましたね。
ああ。もう DVD 全部持ってる。クラナド、見た？
私途中まで見て、止まってるんですよ。
ああ。
録画、なんか実家で録画したのを見てて、で、うん、そのまま見ずに来ちゃったんで、見る術がちょっとなくて、まだ見れてない。
DVD 持ってるよ。
あ、本当ですか。ブルーシュの後に良ければ、
クラナド、ほんと泣くよね、あれ。
いや、泣きますね。
うん、何回泣いたことか、特にアフターストーリーとかはもう、毎週のようにね、泣けるシーンが、泣かせにかかってるからね。
確かに。なんかの回、あの、星持った、あれでめっちゃ、あれでめっちゃ泣いたの覚えてます。
最後ね、
はい、ちゃん、ね。いや、よかったですね。
あの、フークがさ、基本アホな子なんだけど、でもすごい一生懸命で、
はい、
で、周りが忘れたくないけど、忘れちゃって。
そう、あそこやばかったですね。なんか、あの、お母さんでしたっけ、なんか、何か、どの子のでって言って、こう、あの、
お姉さんかな。
お姉さん。
あ、お姉さん。
なんか、はい、いやその、声優さんの表現もさることながらですね。
たまに出てくるんだけどね、
はい、
フーコー。その後も。
あ、そうなんですか？
なんかね、まあ、要は幽霊なわけよ。ね、幽霊だけど、たまに、こう、これはアニメのオリジナルの演出なんだけど、はい、なんか、フーコー参上みたいな感じで、なんかポン、ポンと出てきて、でもみんな忘れてるから、え、誰お前みたいな感じなんだけど。
悲しい。
でそこはもうギャグシーンでね。
あ、なるほど、
うん。
そうなんですね。
みんなで、こう、キャラクター、ね、女の子たちが、岡崎に、こう、ご飯作ってきて、謹慎中にね、誰のから食べるのみたいな感じになった時に、で、そこでフーコが出てきて、じゃあ皆さんもいいと思います。フーコはこんなもの作ってきましたね。で、フーコのルールだからゲテ物なわ
け。そこが可愛いですね。
よりカオスになってくるみたいな。そう、泣けるよね、
泣けます。見返したくなりました、今喋ってて。
原作はパソコンのね、
はい、
ゲームで、それも僕も持ってますけど、
うん、
結構もう、な、 なんつうの、すごいいろんなルートとか行って、すべてのルートとかで、こう、光の玉みたいなね、あ集める、
はい。
クリアすると光の玉みたいなのが、あの、それが、なんつうの、持ち物としてあるわけじゃないんだけど、はい、さりげなくこう、オープニングのね、画像とかに光の玉が集まると、こと
ずつ増えていく。増えていくんですか、うん、
それが全部集まると奇跡が起きて、
はい、
まあ、その本当のトゥルーエンドが見れるという。
なるほど。
まあ、トゥルーエンドじゃなくても、まあ、そういう、まあ、岡崎くんのこう人生っていうね、うん、そういうのもあるんだけど、うん、でも、ハッピーエンド見たかったら、もうなん、もういろんな人生をこう繰り返し繰り返して、時には、時にはとかね、他の女の子と結ばれたりとか、そういうのも繰り返し繰り返して、やっとこう見れるという、ね、うん。
ゲームもいいですね。
ゲームも、そうそうそう。
ああいうの見てると、もう高校生になりたくなるんですよ。
ああ。
僕高校行ってないので、半年辞めてるから。
高校の時、そんなことなかった
よね。ないです。夢見てるんですけど。
そんな甘酸っぱいことね、一部の上流階級の人は知らないだよ、そんなの。ないわ、
うん。確かに。私もずっと部活ばっかしてたんだ
けど。部活なんかイベントありそうですもんね。
いや、部活だってね、そら女の子、いればいい。あ、僕、演劇部だったから、
はい、
僕以外全員女の子
だったけど。最高じゃないですか。
いや、でもそれってさ、はい、逆に起きないよ、そういうこと。
女の子扱いされる感じ
ですね。そうそう
そう。ああ、そうなんですか。
中学もそうだ、中学も、
はい、
もう、僕以外全員女の子とかだったけど、逆にもうそのシチュエーション慣れちゃって、
はい、
なんかそういう気にならないもん。なんかそういう、うん、恋愛とかそんな感じじゃなくて。
へぇ、そうなんですね。
うん、だから仮にさ、もうよくラノベとかであるけどさ、
はい、
漫画とかでね、女子校に転校したら一人男だったみたいなさ、
はい
はい、それでなんか起きる、受けるしな。
なんもできない。ひっそり行きますね。
それでこう、女の子がキャーキャー、インフィニットスタラトスみたいな感じで、キャーキャーってこう、なるかというと、
確かにならないか。
難しいですよ。そこではやっぱ二次元と三次元
で。そうなんですね。
まあ、高校さ、あれだ、そういう、いわゆる逆に部活とかを、今まで、前と違うの部活入ってってみたいなとか、そういうのもね、別に前やってたのを後悔するわけじゃないけど、
はい、
もっとこう、な別の青春が、みたいな、そういうのは考えてくる。恋愛とかは、本当になかったね。ずっとこう、あの演劇部と、あとね、僕、地学部って入って、
地学部って
地学部ってなんか星見たりとか、そう。でも、あんまりそれは月に1回とかそんぐらいで、基本的には部室でトランプ。
屋上で星見たりとかなかったんですか？そ
うそう、あのね、屋上っていうか、ね、屋上にね、
はい、
天体観測室みたいな、プラネタリウム作ってあるのよ。
はい、
うん、それ、そういうの見たりとか、
いいですね、
あるけど、基本的にはこう、トランプ。ずっとトランプして、うん、クラナドとか、あとなんかある？
いや、あと、
もうちょい近いとことかだ
と。近いと、もう今まさに僕、シュタインズゲート見てるん
ですけど。ああ、はいはいはい。
あれ、一期ってどれぐらい前でしたっけね？だいぶ前ですよね。
一期は、僕前段の時ぐらい。
あ、
だから、2011年とかだったかな。確か。うん。
今、二期がやるっていう。すごいのが感動しましたね。
うん。
シュタインズゲートは唯一、ああいう形式のゲームでやったんですよ、最後まで。
あ、そうなんだ。
はい。
うん、
だすごい面白くて。
うん。
それはね、第二期。今見てます。
そうそうそうそう。結構今やってるシュタインズゲートゼロも、
はい、
は、ちょっと、なんていうの、すごいさ、前のは、シュタインズゲート本編の、要は、バッドエンド的な感じでこう分岐した後の話だから、ちょっと重い感じにはなったんだよね。主人公の岡部は、なんか、やっぱり トラウマというかさ、いろいろなトラウマをまだ持ったまんまだったりするから、
はい、
それが、まあ、この先の展開でどうなっていくかっていう、まあ、そこは、まあ、ゼロの話なんだけど。
あれもゲームがあるんですか、ゼロも。
そう。あるある。うん。
そうですね。
いや、でもね、それこそ萌え寄せで、
はい、
今井あさみさん、
はい、
ね、クリス役の出ていただいて、やるとき、もうすぐ盛り上がった
ね。よかったですね。
ええー。
今井あさみさんが、その、クリスさんの、うん、 ぽい感じの格好をされてたのが、おーっと思って。
すごい。それでお客さんの前出たんですか？
そうそうそう。
さすがだなと思いましたね。
で髪の長さもさ、ちょうど、
ちょうど
そのぐらいだし、
で、
ね、いつもの掛け合い、ね、
はい、
とか、
あれも良かったですよね。
あの、オタク小話とか、ね、はい、クリスっぽいセリフでしたら、なんか、じゃあ、吉子さん、岡部でやってください。
そう、すごかった
です。岡部のモノマネ。あ、
岡部のマネでやったんです
か。よかった、僕、事前に岡部のモノマネ練習してるから。なんとなく勝手にね、趣味で岡部のなんかモノマネとか勝手にやってたの。
あ、そうなんですね。
クリスティーヌみたいな感じでなんかやって、みたい
な。聞いてみたいですね。
ニコニコ動画で見れるんで。
あ、そうなん
ですね。詳しくはニコニコの方に。
ニコニコ動画でね、やってるんでね。まあそうなんですよ。まあ下毛もね、今ほんと、ゼロもちょうど、あ、今日か、今夜か。
あ、そうなんですか。
水曜の深夜に放送してるんで。ね、
楽しみですね。
結構毎週もやっぱしかもゲームでないその演出とかも入ってきたりしてるから、アニメ版その前のステインズゲートもそうだけど、はい、だからゲーム知ってても目が離せないというか、
そうなんですね。
ちょっと前回のこの収録からしたら1週前の、ね、
はい、
放送の回がまさにね、そういうのがあってね、かなりツイッターとかで盛り上がってた。下
着
ゼ
ロで。
一気を見てないんで、一気を見たいですね。
あれもね、見始めたら止まらない。
そうですね。
特に中盤あたりとかね。で、決してネタバレを見ないで、
はい、見ないで
見た方がいい。
はい、わかりました。
よくね、話題で出るその、なんその、一回見た後に、記憶を消してもう一回最初から見たいみたいな。
じゃあもう1回目からもう気合い入れてみないとですね。
そうそうそう。で、1話目とかのあたりのことを覚えてるというか、
はい、
まあ、できるなら、あと短いスパンでこう見た方が、
いいです
か。で、ここがこう繋がってるの、ええー、みたいな。
伏線が。
伏線が。
なるほど。
僕、まあネタバレになるからどことは言えないけど、
はい、
あるシーンでもう、伏線というかさ、こう、とあるネタバラシがあった時に、マジかよって、口に出して言っちゃった。
言葉になってしまう。
結構そのぐらいね、伏線からないからな、謎とかから、
ね。すごいですね。
ちゃんとした作品なんでね。
スタインズゲートも見ないとですね。
そうね。また今、やさみさんとかも出てもらいたいしね。
そうですね。
ということでね、さすがです。他になんかある最後にもう一本ぐらいアニメ。
ちょっと違うんですけど、声優さんで、僕、10代の頃、アスミカナさんがすごい好きだったんですよ。それを前座の最後ぐらいに、アスミさんと仕事できる機会があったんですよ。これがめちゃくちゃ嬉しかったですね。
何きっかけで好きだったの、アスミさん。
なんだと、ひだまりスケッチですか、
ね、ああ、ゆのっちのね。
まあ、なんか、アスミさんが出るラジオよく聞いてて、喋り面白いなと思って、可愛いし、で、聞いてたんですけど、それを、前座最後くらいの時に文化放送のあすみさんのラジオのイベントで前座で呼んでもらって、あすみさんが落語をやるっていうイベントだったんですよ。前座で呼んでもらって、すごい嬉しかったですね。またやっぱ悪い癖でカッコつけちゃって、あすみさんって言うんですか、そうですかみたいな態度取っちゃって、めっちゃ後悔しましたね。好きって言えばよかったと思って。
そうです。悪い癖で言った方がいい。
なんか緊張してカッコつけちゃうんですよね。ちくわ、当時ちくわって名前だったんですけど、ちくわですよろしくお願いしますみたいな、あっさり。やっちゃいましたね。
そこは、もう、逆にその辺に偉い人がいつもご飯なんですけど、みたいな感じで、もうまず紹介してもらってさ、
いや、そうなんだ。もう散々その、吉子兄さんがそのね、声優さんとやってるの見てるのに、ああいう感じで行きゃいいって分かってるのに、緊張してダメだったんですよね。
もう、僕も最初の時は、うちは緊張したけどね、でもね、萌え寄せもさ、最近はもう、まあ、ファンですって気持ちはもうそのままに、だから緊張はしなくなって、ね、今度もね、福山さんと出てもらうけど、緊張はない。で、その好きという気持ちそのままぶつけられる。あんま照れずにやれるなっていう
ね。いやー、そこまで行きたいな。
なれなれ。
そうですね。
まあ、まあでもやっぱね、こういう我々落語家、少なからず、芸能界の端くれなわけだから、
はいはい、
たまにやっぱそういう、うん、まあ僕の場合は毎月会えてるけど、そういう好きな人にね、会えるということがね、結構ちょこちょこあったりするからね。
はい、
まあまあ、ちくわさんも、あ、笹村さんもね、二つ目になってね。
はい。
多分そういうチャンスパターン。
そういうチャンス来てほしいですね。
あると思うんでね。 まあ、それを楽しみに、日々頑張ればいいと思うんですけども。じゃあ、そんな笹丸さん、告知、何か。
割と来やすいやつで、8月25日土曜日、
はい、
新宿文化センターショーホールで、19時開演なんですけども、私と同期が2人いて3人いるんですけども、私含め3人のその一応お披露目みたいな昇進記念の会を、
はい、
同期さんにやります。これをぜひもしお時間ありましたら来てほしいなと思います。
はい、よろしくお願いいたします。よしこうから告知ですけども、これはラジオから、放送からすると、もう3日後だ。萌え寄せ、6月23日に、オタク落語会萌え寄せ、よしこう×福山潤120分トークスペシャルございます。こちらが目黒パーシモンホールの大ホールでございます。福山潤さんですよ。ゲスト出てもらいます。1部と2部、2部制でございまして、1部が12時開演、2部が14時開演、1部が落語会、2部が、いつものトーク番組ですけども、1部から1部2部投資のチケットはもうこの時点で完売しております。2部からのチケットはまだあるかな、この時多分あると思います。あると思いますんでね、よろしくお願いいたします。そちらチケットペイ、というところで購入できるんですけども、詳しくはよしこうのツイッターや萌え寄せのブログをご確認くださいませ。ぜひよろしくお願いします。多分今年一番大きい回になると思いますんでね、よろしくお願いいたします。皆さん
大丈夫です。
はい、
はい。
まあ、そんな感じでお送りしましたラジオ萌え寄せ、皆様からメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオ萌え寄せのメッセージは radiomoeyose@gmail.com、 ラジオ萌え寄せ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオ萌え寄せ、パーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこうガールズ2号のニアと
桂ささまるでございました。
来週も聞いてねー。